皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は第一テサロニケ第一テサロニケ4章7節を注目として見ていきたいと思います。第一テサロニケ4章旧約新約聖書の399ページになります。第一テサロニケ4章7節、はい、では読みたいと思います。神が私たちを召されたのは汚れを行わさるためではなく清潔を得させるためです。短いのでもう一度読みたいと思います。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ではお祈りしたいと思います。じゃあお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、こうしてあなたの言葉を今日開けて学べることを心から感謝します。どうかあなたのしもべがあなたの言葉を簡単にあなたの人に語りつけることができるように助けてください。そしてどうかあなたの人があなたの言葉をよく理解して心の中に入れて、そして私たちがあなたのように変わってくることができるようにどうか助けてください。今日もこの部屋の中でまだイエス様を信じてないお方ももしいるかもしれないので、その方も今日あなたの救いも受けられることができるようにどうか助けてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。日本の文化を考えるといろんな上手なこと、日本人は一つのことがすごい上手にできる、まあ、そこの例えば音楽だったら、もう音楽がもうとっても上手で、もうプロのレベル、まあ、趣味でやる人もいますけど、もう本当にそれを注目してエネルギー全部入れてやるのが普通なんですね。そういう感じがします。まあ、もし料理だったらもう料理注目してすごい上手にできる、まあ、裁縫とか、まあ、英語とか、まあ、大工とか、まあ、そうやって日本は There's a volume not up. すいません。
Is that what you were saying a minute ago? Oh, sorry.
さっきも後ろからやったけど何言ってるかちょっと分かんなくてすいませんでした。で、いろんな上手なことがあるんですね。もしかしたらサッカーとか、まあ、ゲーマーとか、ね、それから書類が上手、
ね、すごい
そういうのが上手、もしかしたら、まあ、専門のものが多いんですよね。まあ、この間の日曜日はちょうど来られなかったんですね。ちょっと腰の痛みで土曜日も動けなくなった状態で歩きも痛くて、そして日曜日も結構辛かったですね。そして土曜日には日赤の方に行かれて、そこで一応見てもらったんですけど、特に何にもないけど、まあ月曜日に整形外科に行ってくださいって言われたんですね。まあ、そこで6時間ぐらい待ったんですね。でやっと見てもらったら、いや別に何にも見えないんですけど、もしMRI が欲しかったらそれを取ってもいいですけどって言われたんですね。 まあ、私先生じゃないので今やるは必要だったらください。必要じゃなかったらいらないです。専門の人なのでよろしくお願いします。まあそこで、まあ、一応今予定があるんですけど、多分しないでそのまま休んでいくと思います。けど自分で考えたのは、誕生日プレゼント、早めの40歳の誕生日プレゼントでこういうことが起きたのかなと自分で、まあ、冗談で思ってますね。まあそうやっていろんな自分の強い特徴が皆さんあるんですね。そういう考えがたまに教会の中にも漏れちゃうんですね。という意味は教会の中の人も、まあ、牧師さんとか宣教師はこういうレベルで、みんな他の人は、まあ、教会に一緒に集ってるっていう感じでレベルが違うと思われちゃうんですね。まあ、教会、まあ、牧師さん、まあ、バーゲット先生はちゃんと正しく生きてるのは当たり前、まあ、そうですよね、牧師さんなのでちゃんと正しいことやってルールを守って神様を従って、ね、それはそういう専門なので神様と近いので、まあ、それはみんなが見て当たり前だと多分思いますね。でそれは正しいと思うんですね、そういう考えは。けど今日のこの箇所では、ただ牧師さんと宣教師がこういうレベルで聖なる生き方だけじゃないんですね。実はクリスチャン全体的にそうやって生きるはずなんです。まあ、それを今日ちょっと皆さんと一緒に学んでいきたいんですね。まあ、今日の箇所でこの7節で清潔と出てきましたけど、その聖は、まあ、聖書の聖、まあ、清い、まあ、それから聖化、まあ、その聖なんですね。まあ、聖人、正しく生きている人、心が曲がっていない、まあ、そういう感じの意味なんですね。でその次の清潔の方は、まあ、私はあんまご存知なかったのでちょっと見たんですけど、潔い、まあ、汚れがない、清いこと、まあ、それはもうちょっと中側なんですね。心とか行動の意味なんですね。なので私たちは生き方的に中身まで綺麗じゃなくちゃいけないんです。まあ、そうして今日皆さんと一緒に学びたいことは、神はすべてのクリスチャンを清潔に召しております。まあ、簡単に言えば清潔への召しを一緒に今日皆さんと見ていきたいと思います。まあ、この第一テサロニケ、まあ、簡単に紹介するとパウロは多分皆さん聞いたことあります。パウロは宣教師でいろんな場所に行ったんです。そして働いて、そこで人がイエス様を信じて、聖書に書かれているのはもう本当に自分の子供みたい。でそこで迫害とかあったのでパウロは逃げ出さなくちゃいけないんですね。けど皆さんはどうですかね、子供とか孫、いきなり急に離れなくちゃいけないとちょっと心配しますよね。デート昔とかよく行ってたんですけど、よく行ってって言っても1ヶ月に1回行ったかわからないですけど、まあその時に誰かが子供の面倒を見てるんですね。ちょっと心配しますね。まあ今は子供がもうちょっと年上なので、子供たちが小さい子供の方、上の子が小さい子の方を面倒見てるんですけど、昔はその時がちょっと変わってて、ちょっと心配するんですね。どうなってるのか、家が崩れたか、まだみんな生きているか。それで、ちゃんとデートなのに食べてる間でもちょっと心配して、たまにはテクストで、みんな大丈夫、まだ。みんなまだ生きてる。っていう感じで心配するんですよね。けどこのパウロのところでは、新しいクリスチャンがやっとイエス様を信じて、そしていきなり迫害のせいですぐ出なくちゃいけなかったんです。でそのせいで教え続けられないんですね。 親として教えたいけど教えられない。なので心配して、実はテモテというお方をそこで残したんですね。で、その人が戻ってきて、いろんなニュースを教えて、こういうことがあったので、大丈夫です。心配しないでください。そこで、ここでパウロは、このテサロニケ、第一テサロニケを書かれたんですね。まあ、心配かけて、みんなが無事だと。その考えで書いたんですね。まあ、今だとテクストとかあるので、すごい早く反応来ますね。昔はそういうのじゃなくて、もう手紙で全部書かれて、時間かかるんです。まあ、そういう感じで、ここで書いてるんですね。まあ、これして、3章のちょうど終わりでは、パオロがテサロニケのクリスチャンたちに、あなたは清く生きるために、そのことを私は教えたかったんです。っていうことで4章始まるんですね。で、そこから、ちょっと今日の、今日の場所が始まります。この4章の1節から3節を一緒に読みたいと思います。終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。強くお勧め。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実、今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方清くなることです。って書いてあるんですね。まあ、そこで一回止まります。あなた方が清くなる。またこの清い、まあ、その性、まあ、同じ感じですね。清くなる。汚れを取ること。なんですね。まあ、なので、この7節の始まりは、神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなくって書いてあるんですね。なので、私たちは、清くするのには、汚れているものを出さなくちゃいけないんです。汚れているものを出さなくちゃいけないんです。まあ、この箇所では、まあ、3節、と5節にその2つのことが書かれているんですね。こういうものを取り出してください。なのでその3節の後半、あなた方が不貧困を避けと書いているんですね。まずそのところから始めたいと思います。まあ、簡単に言うと外側の罪と言いたいと思います。なぜかというのは、この不貧困、まあ貧困だけを見ると普段行うことなんですね。なので、不貧困っていうには、普段行わないこと。で、まあ、もう一つの考え方は、まあ、いろんな場所を勉強して、不貞とか、姦淫とか、不正行動、まあ、良くないことなんですね。これをやめなさいと書いてるんですね。まあ、私たちの生きている世代では、そういう問題はまだあるのか、不貞な、それか、姦淫とか。ね、けど、その時の時代では、これが結構普通なことだったんですね。こういう生き方は当たり前で、もう結婚してても違う人と一緒に、付き合って違う人と一緒に行くのも大丈夫だと思われてたんですね。いや、実は私たちの生きている場所でもうそういう感じがちょっとは流れてますね。まだ結婚されてないけど、まあ、一緒に住むことは大丈夫、ね。まあ、本当は結婚してからすることを、結婚する前に、まあ、それは大丈夫じゃないのか。今の社会でもそれはもういいとも思われて、まあ、ちょっと試しでやってみればいいじゃないかっていう感じの考えもあるんですね。けどそれは世の中の考えで、それは良くないんです。そのテサロニケの教会でも、
世の中のことを聞き入れちゃう。で、世の中がこれが OK 出したから、あ、じゃあ私にもそれは OK じゃないのか。と、クリスチャンとして気をつけないと、やっちゃうんですね。それも教会の中に入ることがあるんです。っていうことは、もしかしたら、いや、私はそういう問題はないです。ね、結婚してからもずっと私の妻と一緒にいます。その他誰もいません。それはいいですね。けど、この世の中で、まあ、そういうこともあるし、どうですかね、今でも携帯とかの話、先ほどしましたけど、いろんな汚れてるものがありますね、携帯でも。それとかテレビでも。ね、いろんな良くないものが流れたり、漫画とかでも、ゲームでもそうですよね。本当に汚れてるものが周りに本当にすごくあるんですね。でもしかしたら、まあ私はそういうのに全然関係ないので、まあこの話は、私は、ね、そこまで汚くないです。汚れてないです。ね、もう本当に聖なる生き方をしていますと思われるかもしれないですね。けどどうですか、皆さん。そういうのはたまにテレビとかで見ませんか？もしかしたら映画とか番組とか、ね、そういうので見て、聖書にはそれは良くないってちゃんと書かれてますけど、まあまあ私はそういう生き方をしてないから大丈夫じゃないのかと思われやすいんですね。けどそれは良くないんです。なぜかというのは、私たちが目に入れることは心に行くんです。なので見るだけじゃなくて、実際にそれは考えもう変わり始めるんですね。日本語の勉強でアップがあるんですね、アプリで。そのアプリがいろんなテレビ番組とかそういうのがいろんなのがあるんですね。でそれでちょっとした2分3分ぐらいのクリップがあって、その下に何言ってるかとその意味合いが書いてあるんですね。で、私はそれを見てて、一つの番組は、夫婦で、子供たちも何人かいたんですけど、そこでお父さんがちょうど家から帰ってきて、仕事が良くなかった。それで子供たちに怒って反応するんですね。それは別に、まあそういうことはたまにありますね。まあそれを見て、私はただ単に、ああ、それは大変だったなとか、かわいそうな子供たちだなと思いながら、まあ、学んでいったんですね。けど気がついたのは、私はそれを見ただけじゃなくて、本当に私に考え方を変えさせられたんですね。なぜかっていうのは、その後自分も子供たちに対して何かがよくいかなかったら、普段はあんまり怒らないものにいきなり急に怒って、そしてさっき見た人みたいにやってるなっていう感じで思われたんですね。なので本当に私たちは気をつけなくちゃいけないんです。この世の中で大丈夫って言われていること、テレビで流されていること、ね、電話で見ること、いろんなのがあるんですね。それを気をつけなくちゃいけないんです。なぜかっていうのは、それが中に入るんです。中に入って私たちを汚れる、汚すことが、汚くすることになるんですね。まあけど今日の箇所では、その神様が言ってるのは、私たちが、ね、聖なる生き方で生きてるわけです。まあ、もう一つの罪は5節に書かれてるんですね。まあ、4節には戻ってきます。けど5節には、神を知らない異邦人のように、情欲に溺れずって書いてあるんですね。まあ、なので、外側の罪、まあ、世の中の罪、世の中が OK っていうことと、もう一つは中側なんです。中側の欲、私たちが欲しがるもの、それも気をつけなくちゃいけないんです。どっちも良くないんです。で、世の中がいいって言うからいいって言うわけじゃないんです。心の中がこれが欲しいからそれはいいって言うわけでもないんです。どっちも気をつけなくちゃいけないんです。 多分皆さんもこういう経験がありますけど、この間の2週間前の日曜日に肉の欲の話で私たちは囚われちゃうっていうお話しましたけど、けど本当にそうなんですよね。私たちエレミヤ書の17章の9節にこう書かれてるんですけど、人の心は何よりも陰茎で、それは治らないと書かれてるんですね。治らない。で、この陰茎をちょっと見てみると、で、上着、まあ、外側は良いが、心の中はねじけて悪いという、まあ、それは国語辞典でそう書いてあるんですけど、そういう意味合いなんですね。外側は綺麗だけど中側が悪い。で、なので気をつけなくちゃいけないんですね。どんなに正しくしようとしても、多分皆さんも経験、こういう経験あると思うんですけど、どんなに正しくしようとしても心が悪い。で、ちゃんと良くないなんですね。まあ、この欲は気をつけなくちゃいけないんですね。本当に欲しがるもの。この間、家族と一緒に、海の方に行かれたんですね。皆さん海が好きですかね。普段こういう感じなんですね。まあ、じゃあ海に寄って行って、海に入らないっていうことにしよう。で、みんなの経験はどうかわからないんですけど、うちだと、じゃあまあせっかく海にいるから、足だけ入れよう。で、そうすると、ちょっと波が、ね、当たってくるので、じゃあもうちょっと入ろうっていう感じで、気がつく前に、もう頭ぐらいの場所に入ってるんですね。で、そうすると、洋服持ってくるの忘れたし、タオルもないし、ああ、どうしようっていう感じになる時もありますね。けど、それが私たちの欲みたいなんですね。欲しがるもの。はじめは、ああ、じゃあちょっとだけでいいね。あ、じゃあもうちょっとでいいね。もうちょっとでいいね。で、この箇所で書かれてるにも、で、溺れず、もう本当に溺れるように、いきなり囚われちゃうんですね。なので、この世が OK って言っても、それが OK じゃない。自分の中が OK って言っても、それは良くない。なので、この4章にちょっと行きたいんですね。この4章で書かれてるのは、各自、わきまえて、自分の体を清く、また、尊く保ち。って書いてあるんですね。まあ、各自、まあこれ、それ一人一人ですね。私たち個人個人。個人個人がわきまえて、まあそれちょっと、あんまり、意味がわからなかったので、ね、まあわきまえるっていうのは、良い、悪いを見分ける。なので、個人個人で、この世が OK って言ってることを実際にこれ本当に良いか悪いかを判断しなくちゃいけないんです。分けなくちゃいけないんです。そして良いことだったらそれは OK。良くなかったらいらない。自分の個人個人もそうなんです。私が欲しいもの。ただ単に欲しいから OK じゃないんです。それをわきまえなくちゃいけないんです。これは正しいことですか？悪いことですか？そして正しかったら、じゃあ OK。正しくなかったら、じゃあいらない。と、そうやってここに書かれてるんですね。なぜかっていうのは、私たちの体が清く、また尊く保ち。ね、っていうことなんですね。なので、ちょっと今日、これを、もうちょっと簡単に分かるためにこれはバーグダ先生に怒られないように、こういうコップとこういうコップあります。皆さん見た目的にどっちが欲しいですか？多分こっちですよね。誰も、一応、サランラップついてる理由は、こぼさないように。怒られたくないので、一応、そういうために、サランラップがついてます。普段コップにはサランラップつけませんね。ね。 で、ここの今日の箇所では最も大切なのは、神様は私たちこういうコップにしてしたいんですね。こういう綺麗なコップ、まあ今日の箇所では清潔と書いてあるんですけど、そういう聖なるもの、まあそうやって変えていきたいんです、私たちを。もともと私たちは罪人で全部許されるんですね。けどいろんな癖、悪い癖があるんですね。クリスチャンになってもいろんな悪い癖がまだ残ってるんです。それを一つ一つ神様はきれいにしていって、そしてこういうものにしたいんです、こういうものにしたいんです。なのでこの世の中のものとか自分の悪い心とかを少し少しきれいにしていくんです。で、私自分の経験ではもう本当に一個一個なんですね。一個一個を、あ、じゃあこれ、今度はこれをやめましょう、あ、じゃあ今度はこれをやめましょう、で、ちょうどこれが良くなると、あ、それ完璧だから、あ、よかった、じゃあ今度これねっていう経験で、私クリスチャン生活ではちょこちょこちょこちょこきれいにしていくんですね、私たちの生活を。なぜかというのは、神様は私たちはこういう清いものにしたいんです。で、私たちを使いたいんです。神様の働きのために使いたいんです。ちょっと皆さんと一緒に第二テモテ、第二テモテにちょっと行きたいと思います。第二テモテの2章、19節から22節。あれ、ユネメ今日読んでもらってもいいですか。
はい、第2テモテ2章19節から22節。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、常に次のような銘が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は誰でも釘を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは、若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちとともに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。
と書いてあるんですね。まあ、この箇所では2つに分かれているんです。ね、たっとい、まあ、ここのイラストでは、たっといものと、で、そして、あともう一つは、癒しの2つの分かれなんですね。で、私たち個人個人は、こうして自分の体を清めながら生きてほしいんです。そうすると神様に使われるんです。なので、ここの状態からこれに変わっていきたいんです。変化したいんですね。まあ、また第一テサロニケの4章に戻りたいと思います。まあちょっと時間のせいで6節は見ませんけど、まあ、6節の考えは、兄弟を踏みつけるとか、欺いたりしないことをする、まあ、正しく生きるっていうことなんですね。けどここの7節では、神が私たちを召された、まあ本当に自分がこれを勉強したときに召されるっていうことはあんまり聞かないんですね。よく新学生が来たときに、私は神の召しを受けましたっていうのをよく覚えてて、召しってなんだろうっていう感じでこの箇所を読み始めたんですね。けどただ単に召すとか、召されたとか呼びかけるんですね。まあこれも国語辞典で見るとこう書かれてるんですね。尊い人が人を呼び寄せると書いてあるんですね。尊い人が人を呼び寄せる。 なので召しを受けました、神学生の人たちは、神様が私を呼んだ、呼びをした、ね、で私が神様の働きをします。なので本当に自分もここ読んだ、初めに読んだときは、あ、これパウロと一緒に行ってる、宣教師たちのことを書いてるんだなっていう考えだったんですね。今日これを見ると、もう本当に呼び寄されるっていうのは、神様のものじゃなかったものが呼び寄されて、神のものにされたんです。今日のサニキッズクラブでは、使徒の働きをしてたんです。でそこではサウロ、みんなが知ってるこの箇所を書いたパウロのお話だったんですね。ちょうどサウロがイエス様を自分の救い主として受けた時なんです。もう本当に天から呼び寄された、そういう感じで光が輝いて、もうそこでサウロ、ね、自分の名前が呼ばれて、私は信じます。でもしここでイエス様も自分の救い主として受け入れた人だったら、そこまでの経験がないかもしれないですけど、で聖書読んだり、こういう教会に来て、その時にあなたの名前も呼ばれたかもしれない、ね、私はよくご存知です。でサニーキッズクラブでも伝えましたけど、私が8歳9歳ぐらいの時に本当に悪い子で、ちょうど兄弟がこの間の日曜日に来て、いろんな悪いことを話して、本当に悪かったね、子供の時は。で、それで自分は心配してたんですね。あんなに悪いから、裁きは確実だ。で、悩んでて、その時ちょうど、そういう考えながら、バーゲット先生はその夜、水曜日の夜だったんですけど、ちょうど地獄の話をしてるんですね。もうそうしたら私は椅子に座れて続けないんですね。もう、絶対に私は裁かれる。もう悪いことを続けて、絶対に地獄に行っちゃう。で、その後、もう本当に自分が呼ばれたみたいに、これは正しいです。これはいいです。そうやって私はその時にイエス様を受け入れたんですね。で本当に、私の名前は聞こえなかったんですけど、ヨナタンとかじゃないんですけど、そういう感じじゃなくて、もう本当に自分は呼び寄されたんです。で、召されたんです。ヨナタン、近づきなさい。で、私たちが神様の場所に近寄ったんです。ということは、神様は清いお方なんです。自分の子供も清いはずなんです。なので私たちはこうやって生きるのは当たり前なんです。けどこうやって生きるのは神様の力以外は無理なんです。聖化ということは、聖なるように変わっていっているということなんですね。それは神様の力、聖霊の力のみでは無理なんです。ありえないんです。できないんです。で、そして私は神様に呼ばれ、そこで止まったんだけじゃないんですね。そこが始まりなんです、クリスチャンとして。こういう私をこうしたい。で、私を使いたい。神様の働きのために。で、皆さんもそうなんです。クリスチャンとして、皆さんそうなんです。ここでイエス様を救い主として受け入れたら、あなたもそうなんです。神様はあなたを使いたいんです。あなたを清めたいんです。あなたを使いたいんです。あなたを神の働きのために使いたいんです。けど、皆さんはどうですか？さっきも聞きましたけど、どっち使いたいですか？当たり前ですよね。こっちですよね。誰もこっち使いたいとか思いません。けど、私たち気をつけないと、ね、ここで、私はもう世の中が OK って言ってることも、自分が欲しいものも OK って言って、神様の聖書ではダメって言ってるのに、私はやっている。それは良くないな。もしかしたらそれで今日、悔い改めて清められる。けど気をつけないと、私たちは、この世の中に住んでいるので、これもちょっと泥水なんですけど、ね、気をつけないと、私たちは神様に、 満帆に使われるより、この世の中のものを入れちゃって、また汚れちゃうんです。ね、なので、クリスチャンとして、私たちは気をつけなくちゃいけないんです。見ることや聞くこと、気をつけなくちゃいけない。なぜかというのは、私たちは神様に使われるか使われないか。で、この世の中のものを入れていくと、汚れてるんです。汚れてると使われないんです。
皆さんはどっちかわからないですけど、私はこっちの方が欲しいですね。本当に神様に使われて欲しいんです。本当に神様のために働きたいです。けど皆さんの気持ちはどうかわからないんですけど、もしかしたら、いや、私がクリスチャンになった時に、こういう生き方もしなくちゃいけないとは知らなかったな。こうだったら、もしかしたらクリスチャンにならなかったかもしれない。でそういう気持ちはないと思うんですけど、このちょっと8節を一緒に見てみましょう。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。で神様の御心はあなたが清くなるためです。聖なる聖になる、そういうことなんです。それが神様の御心なんです。この世の中にずっと生きてて、自分が欲しいものやこの世が OK というもので生きていくではなくって、神様のために生きてほしい。
ちょっとみんな、皆さんちょっとイメージしてみてください。もしも私たちが清められて、神様で満帆で、この中、世の中で歩んでたら、家族はどうなりますか？家族は平和の場所になりませんか？みんなが本当に他の人を愛しながら生きてたら、平和の家族になります。この地上では、人間としてみんなそれを認めてます。どうやって平和をもらえるか。そこは私たちが正しく生きているとそうなるんです。それから職場でも考えてみてください。私が本当にクリスチャンとして生きてたらどうなりますか。正しいことをやって。もう光みたいに輝きます。ただ単に、ね、外側だけじゃないですよ。中側ですよ。どっちも大切です。で、そこは先ほども言いましたけど、外側だけじゃなくて中側も、ね、そうやって書かれてました。どっちも大切なんです。本当にこの地球が、この長岡が変わっていきます。本当に変わります。なぜかというのは、私たちが清くて、そして神様に使われているので、周りの人に、ね、美味しい水をあげることができる。そしてそれを飲んで、ね、なんであなたそんな素晴らしい人なの？いや、私じゃないです。神様です。神様が働いてて、ね、私がこういうことできるんです。神様のお働きのせいで私がこうなってるんです。ね、本当に変わったね。いや、それは神様が変えていくんです。そうすると、周りの人も、へぇ、そうなんだ。その光が見えるんです。なので、今日、もしかしたら、ね、世の中が OK っていうことを、自分でも OK をつけて、そうやって生きているかもしれないです。それから、自分が欲しいもの、それを OK して、もう欲しいものだけ自分に渡している。そういう生き方じゃなくて、今日の箇所みたいに、わきまえて、本当に区別しなくちゃいけないんです。これは正しいか悪いか、聖書を見て、聖書が正しいって言ったら私はやります。聖書がダメって言ったら私はやりません。もしかしたら今日、それを聞いて、ああ、私はあんまりよく生きていない。多分私はこういうコップの方だと思います。もしそうだとしたら、ね、どうやって 洗うことができるのは神様の働きです。神様があなたを清めることができます。その汚れを取ってきれいにすることができます。こういうのにしてくれます。多分この地上に生きている間はいつもなんか悪いものを見つけます。どんな長くクリスチャンでも多分バーゲット先生、シンディ先生に話しても多分いつもなんかこれも良くないです、これも良くないです、これも神様が変えなさいと今言ってます。多分聞いたらそう反応します。なぜかというのは私たちは神様みたいにそこまで清くなることは天国に行くまでは無理なんです。けどそれを目指してパウロみたいに目指して私はそこまでなりたい、それがゴール、それになるまでは頑張ります。なのでもしこういう気持ちだったら今日それをどうか神様に許しを認めて悔い改めて清められて、そして神様に私たちも使われるようになりましょう。はい、では今日これで終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、今日の箇所ではあなたの御心は私たちが清くなること、清潔、あなたが私たちを召された、本当に私たちが外側だけじゃなくて本当に中側まであなたが変えてください、今日は本当にクリスチャンとしてこの今日のお話を向けましたけど、まだイエス様を信じてないお方、どうかそのお方が今日自分の証もしましたけど本当にあなたはいいお方、いい神様、私たちを罪から許す、裁きをしたくない、地獄に行ってほしくない、なのでイエス様が私たちの罪のために死んでくださった、それをただ単に聞くだけではなくて本当に心の中に入れてそれを今日受け入れることができるように助けてください。この後ぜひそのことで新たに来て清められることができるように助けてください。そして私たちクリスチャンとしてはまだ聖なるものではないです。いろんな汚れがまだ残ってます。そして私の自分の生活でもいろんなものまだ見えます。どうか私たちがあなたのようにどんどん清めていき、そしてこの箇所みたいに清潔な生き方、それが本当に受け入れて得ることができるってその箇所書いてありました。本当に私たちのものなんですね。神様の助けで私たちはそれを持つことができるんです。なのでどうか私たちクリスチャンを助けてください。私たちがあなたの働きをできるように、長岡にはまだイエス様を信じてない人が大勢なんです。けど私たちクリスチャンがこうやってちゃんと生きていなかったらその人たちもなぜクリスチャンになる、なる意味がないですね。なのでどうか私たちがちゃんと生きていけるように助けてください。そして毎日私たちがあなたの前で聖書を読んだりお祈りしながらあなたに清められて毎日の生活をできるように助けてください。この時を感謝します。この祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。